皆さんこんにちは、アキナです。今日も魔女の処方箋、皆様に寄り添う癒しの知恵をお届けしていきます。このポッドキャストでは、カナダのビクトリア在住、クリニカルハーバリスト、西洋占星術師のアキナが、自然の力を借りて自分を整えるをテーマに、ハーブ、惑星エネルギーのこと、そして体や人生のお悩みについてお話ししています。はい、ということでですね、まず皆さん、いつもポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。そしてですね、このポッドキャストがなんか知らないけどおすすめ欄に表示されてたどり着いた方いらっしゃいませ。はい、最近ね、私のポッドキャストどこで知ったんですかって聞いたら、すごいなんかおすすめ欄に出てきましたとか、なんか誰か植物なんちゃらさんラジオ、植物なんて何でしたっけ、なんか植物が好きでそのお話しされてるポッドキャストを聞いてたら、勝手に私のポッドキャストがポンってなんか配信されたというか自動で勝手になんか流れてきて、そこからたどり着いてきましたみたいな方がかなりいて、なるほどって思ってます。はい、なのでとりあえず皆さんありがとうございます。で、そうだな、今日お話ししようと思ってたのが、その前にちょっと一回お話ししたいことがあります。このね、6月からね、私がやってるオンラインコミュニティのハーブマジョラボっていうのがリニューアルになって、それで、なんて言うかな、ポッドキャストみたいな感じの音声配信を通して、ハーブとか、ハーブと西洋占星術っていうのが気軽に学べるコミュニティっていうのに変更することになりました。で、まあ今まではね、ハーブの使い方の基本みたいな感じのを、まあ Zoom で集まってお伝えしてたんですけど、これからは自分のペースで学べる感じ、そう、自分のペースで好きな時間に聞いてもらって、ハーブとか占星術とか潜在意識とか魔女的なことっていうのを学んでもらえるものにしていこうっていうことになりました。で、まあこれからね、お話ししていきたいなって思ってるのはいろいろあるんですけど、やっぱりこの公のポッドキャストでは話せない、ちょっと私が実際に体験した、まあ、メキシコとかアマゾンとかでのジャングルの話とか、なんて言うんですかね、なんて言うんですか、幻覚植物って言うんですかの話とか、魔女的な、なんて言うんだろうな、こととか、あと本当に、やっぱり皆さんからリクエストが多いのが、ハーブと西洋占星術の関係を知りたいです、医療占星術のことを知りたいですっていうリクエストがたくさん来ていて、なのでそこら辺を中心にどんどんどんどん掘っていく形にしようと思ってます。で、まあ、基本的にポッドキャストスイッチで流れてきて、プラス月1回みんなで集まる機会っていうのを設けて、その月のことについてみんなでシェアしたりとか、私のコミュニティでやってるのが、毎月ね、1個ハーブを選んで、そのハーブを飲んでもらう、ハーブをね、ハーブティーにしてもらって飲んでもらって、そのエネルギーってどんな感じですか、ここから読み解けれるメッセージは何ですかみたいなことを、なんていうのかな、科学的なこととかも踏まえて、この味はこういう効能がありますよねみたいな感じのことも言いつつ、プラスその体にエネルギーがどこに行くかっていうので、潜在意識とかで溜まってる、なんていうかな、体にの流れが良くないところっていうのを解放できたりするので、そういうこともお話ししてます。はい、なのでもし気になる方がいたら、ぜひ概要欄からリンクをチェックしてみてください。お願いします。はい、でね、今日お話ししたかったのが、ハーバリスト、植物療法士っていう職業についてお話ししたいと思ってます。なぜかというとですね、なんかこれ一回話した記憶があるんですけど、昔の私のこの神聖ハーブ薬局の方じゃなくて、昔 魔女の、違う、間違えた、今魔女の処方箋ですね。で昔ね、魔女のハーブ薬局っていうポッドキャストをやってたんですけど、まあ、話してる内容に似たようなことなんだけど、全部ポッドキャストが消えたんですよね、ある時。でそれでそこで結構人気だった回のお話っていうのをもう一回ね、最近皆さん新しい方も増えてくれたのでしていきたいなと思ってます。ということでね、皆さん、ハーバリストって聞いた時にどんなことを思い浮かべますか？ハーバリストっていう言葉自体聞いたことありますかね？まあ日本語で植物療法士って言うんですけど、うん、西洋ハーブ療法士でも言ったりするのかな。うん、とにかくまあハーバリストって、まあ、基本的に簡単に言ったら植物を使う専門家、ハーブを使う専門家っていうことなんですよね。うん、でその植物を使うって言っても人の体とか心とかに作用させるための植物を使う専門家っていう意味になります。はい。でまあハーバリストの中にもめちゃめちゃいろんな種類がいて、まずとりあえずハーバリストって国家資格とかはないし、まあなので言ってしまえばなんか何もハーブとか知らないけど私がハーバリストですって名乗ろうと思ったら明日からね、簡単にそれはできるっていう感じなんですよ。うん、だから国家資格とかはないです。でまあいろいろ今日本とかだったら資格とかがあると思うんですけど、やっぱりハーバリストってソーシャルメディア上で言ってる人はそういう資格を取るために勉強したりとか、その資格関係のなんていうんですかね、教室とかに行って勉強されてる方が多いんじゃないかなって思います。うん、そうですね。でカナダの場合はまあ私がやってるのはハーバリストの中でも臨床とかそのクリニックっていう側面のあるクリニカルハーバリストっていうやつなんですね。とりあえず一回どんなハーバリストがいるか先に説明しますね。そう。で、私がやってるのはクリニカルハーバリスト。なので、まあ、やってることとしたら漢方薬局の人とか漢方の専門家に近いのかなって思います。はい。そして、他にもね、民間療法っていうか、のハーバリストさんもいるし、あとはすごいなんかね、自分で勉強しましたとか自分で実験的に学んだから本とかでそれを、まあ、自分でハーバリストって言ってる人もいますよね。うん。でどっから話そうかな。まずね、クリニックの方を話すと長くなるから民間療法の方から話しますね。で私はメキシコで魔女修行というかハーブについて学んでた時があったんですけど、その時に弟子入りした人は、まあ、民間療法系のハーバリストですね。で民間療法系のハーバリストってどういうことかっていうと、まあ、おばあちゃんの知恵とか伝統医学とかで、ずっと続いてきたハーブの使い方で、特に研究とか、大学の論文とかが出てる研究部分っていうのはないんだけど、その、代々その民族に受け継がれてきた知恵とか、代々言い伝えとかであるハーブっていうのを、その使うハーバリストたちかなって思います。なので 分量とか使い方とかは多分その地域とかにもよったりするし、その人にもよるしって感じで、そこまで決まりがないですね。まあ、例えばなんか外で手をね切ってしまった時に、大箱とかの葉っぱを歯で噛んでそれを指に貼っとけば治るよみたいな、そういうのは民間療法だし、あとまあ柿の葉茶じゃないですね、なんだっけ、あれど忘れしました、なんか柿の葉じゃないですね、ビワの葉だ、ビワの葉を言おうとしたんですけど、ビワの葉のチンキの湿布みたいなのよく言うじゃないですか。そういうのとかっていうのは民間療法の方に入ると思います。はい。そして、そうですね。まあ、それは伝統的に使われてきたのが、どんどんつながってるわけだから、それがまた、なんて言うんだろう。人間の今までの実験っていうのが効いたからこそそれをまあ使ってるっていうことになってると思うんですけど、で私がやってるクリニカルハーバリストっていうのはさっきも言った通り臨床、どっちかというとクリニックのセッティングっていう感じになります。で私の学校ではそのなんていうかな、そのクリニックで500時間以上研修しないと卒業できないっていうのがあったんですよ。なのでそれだけ本物の人と対峙して、ハーブっていうのをね、チンキとか作ったりとか、ハーブティーとかを作っておすすめしたりするわけなんですけど、まあ、それは民間療法と違ってですね、とか、ただのハーバリストって言ってるのと違って、もっと、なんていうのかな、薬との相互反応とか見たりとか、実際に血液検査とかを病院の先生に頼んでしてもらって、それの結果を読んだりとか、そうですね。あとは、やっぱり、お医者さんの診断っていうのが一番大切になってくるので、そこの診断をもとに、その、結局その治療を受けるか、お医者さんからの治療を受けるか、そのハーブレストとかの、そのもうちょっと自然な方法に頼るのかっていうのは患者さんの意思なので、それで、その、薬を使ったけど効かなかったとか、感じる人とかね、あと薬は使いたくないって思ってる人たちがカナダではそういうクリニカルハーバリストのところに来る場合が多いです。どちらかというとまあ患者さんとしてはその風邪をひきましたとかじゃなくってですね、もっと深い例えば自己免疫疾患の方とかね、橋本病とかバセドウとかってもあるし、まあずっと花粉症に悩んで困ってます。でヒスタミンの薬、アレルギー剤を取ってると逆に眠くなってもうなんもね、生活が回りませんとか、まあ女性ホルモン関係ですよね。その更年期、プレ更年期の時にやっぱりホルモンの乱れによっていろんな症状が出てくるんですけど、ホルモン剤を取りたくないだとか、なんていうかな、もうちょっと自然に体を整えたい、自然に体をね、その閉経まで健康にしたいっていう人は来てくれることが多いですよね。うん。と思います。で、私たちがその患者さんというか、まあ、クライエントさんにお渡しするハーブっていうのは、かなりがっつり、なんていうかな、分量とか、その薬との相互反応とか、まあどのハーブを使うかとかっていうのは最近の研究が元になってるものが多いですね。 というか、まあそれがほとんどかなって思います。はい。なので結構がっつり英語の論文はね、学生時代読まされましたし、今でも実際にね、患者さんとかに、なんて言うんですか、実際に鎮気をお渡しするときには、この薬は、じゃこのハーブは、今はその患者さんが取ってる薬と反応しないかなとか、この人の体質、血液検査とか見て、この人の体質でこのハーブは耐えれるかな、みたいな感じで、がっつり見ていきます。はい。まあ、日本でチンキってあまり使わないと思うので、そんなに馴染みはないと思うんですが、まあ、ハーブティーレベルのよりもめちゃめちゃ濃くチンキだと抽出されるんですよね。その、ハーブの成分が。だから、実際に薬を取ってる人は反応することは反応するし、そのチンキとね、薬が。そう。で、あと、その、自然のものだから安全っていうわけではなくて、その、やっぱり体に合わないね、ハーブとかっていうのを取り続けられると、それが逆に健康を害したりみたいなことがあるので、かなりちゃんと、なんていうかな、そのクライアントさんを見てっていう感じで、カスタムで、その人に合った体の整え方を提案させてもらうっていうことをしてます。はい。それで、そのクリニカルハーバリストの中にも種類があって、そういう研究がっつり、で、あと血液検査もがっつり見て、で、それで出すのは、なんて言うんだろう。その研究とかの結果で、これぐらいの量を毎日あげたら、その効果がありますよ、みたいな。その改善っていうのが、まあ、見られましたよっていう研究結果をもとに、多分量って、その分量か、ハーブの分量って割り出されていて、うん。それで、やってる人っていうのもいれば、逆に、もっと、エネルギー的なことに集中してる人っていうのもいるんですよ。その人たちは、近しいのは、中医学とかでもらえる、フォーミュラっていうんですか、その漢方みたいな感じのだったりするんですけど、やっぱりすごいその体質の、そう、体質をめちゃめちゃ見てる感じがします。その今出てる症状にもいろんな種類があるから、その体質、その体質だからでこそ出てる症状みたいな感じだから、体質をまず改善しようじゃないけど、その体をもっと全体的に見て、どこがバランスが悪いからこれを足そうね、みたいな。そんな感じの人が多いかなって思います。で、エネルギーの場合は、その、チンキってやっぱり10ミリとか20ミリとかっていうのを取ったりするんですけど、20ミリは嘘です。ごめんなさい。10ミリとか15ミリとかっていうのを1日で取ったりするんですけど、そのエネルギーでやってる人たちっていうのは、もう1滴とか、これ毎日一滴取ってくださいね、みたいな。そんな感じのをしてると体がね、改善していくっていう風にやってる人もいます。そう。それは、なんて言うかな。フラワーエッセンスとか、ホメオパシーとか、そういうものに近いところがあって、やっぱり波動療法とか、そっちの方に行くんじゃないかなって思います。アメリカとか、それはどっちかというとアメリカで発達した方だと思います。そのエネルギー的な方っていうのは。で、まあ今、マシュー・ウッドさんっていうすごい有名な先生がいるんですけど、そういう先生だとかですね。で、逆に、そのクリニカルでめちゃめちゃ論文に沿って10ミリとか15ミリとか取るっていう方は、もう本当の正統派のイギリスのクリニカルハーブっていう感じがします。そうなんですよ。ね、だから国によってもクリニカルハーブの系統が違うというか、って感じをとてもね、うん、そんな感じがありますね。はい。なので、まあ、 結論として何が言いたかったかというと、植物療法士とかハーブ療法士、ハーバリストってめちゃめちゃいろんな種類がいるんですよね。そう。だからまあ誰がいい誰が悪いとかじゃないですけど、その実際にハーブを使うってなった時に、そこの情報のソースっていうのは見た方がいいかなとはちょっと思います。そう、その人が実際に例えばね、こういう表現ってあんまり焼き方に引っかかるから良くないと思うんですけど、なんかどっかの SNS でこのハーブは例えば何にしようかな、例えばこのハーブは甲状腺に効きますとか、例えばこのハーブは体重を落とすのに有効ですみたいな感じの表現がされてたとするじゃないですか。まあ今はそういう表現って本当はしてはいけないので、まあ、見ることあるかはわかんないんですけど、そうなった時にその人たちっていうのがまあどの立場であるかっていうのによって、それをどのぐらいの分量を取るかとか、どういうふうに取るかっていうのは消費者側として考えた方がいいと思います。うん、例えばそのハーバリストさん自体がやっぱり免許っていうものはないのでね、だからそのこのハーブがいいですって言ったけども、その人が言っていることっていうのがどこから来たソースかわからないと怖いなと思います。そう、それがなんか民間療法バカにしてるわけじゃないですよ。うん、じゃないんだけど、例えばいろんな情報っていうのが混ざってるので今の時代、そう、その例えばどっかの本から取ってきた一文をね、一文だけちょっと出してきて、あ、わかった、このハーブはこれに効くんだって言ってる人はちょっと怖いなって思います。うん、で実際ハーブはさっきも言ったけど自然なものだけど、その人に体質とかね合わないものを使うと症状悪化させるっていうこともあるし、なんていうのかな、そう、症状悪化させるとか自分の良かった体調を悪くしてしまうっていう場合もあるので、皆さん取るときにはぜひ気をつけてくださいっていうことですね。うん、そんな感じやな今日は。はい、ということで今日はハーバリストの種類についてお話しさせてもらいました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、今日このポッドキャストを撮ってる時に、撮ってるのが夜なんですけど、ちょっとなんていうのかな、最近全然ポッドキャスト撮れてなくて、やろうってやってみたんですね。で私は今までの人生で結構頑張ってなんか燃え尽きてっていうのを繰り返してたので、自分のね最近生活の目標は頑張らないなんですけど、それでなんていうのかな、だからたまにしかポッドキャストは出せないんですけど、それでちょうど今日タイミングがあった夜に撮ったらね、なんかだんだん喋ってると眠くなってきてしまったので、今日はこんな感じにしていきたいと思います。ということで、まあ皆さんこのポッドキャストがね、もし気に入ってくれたなっていう方がいたら、ぜひいいねボタンやフォローを押してくれると嬉しいです。はい、そしてこんな質問があるよとかいう方は、ぜひインスタグラムの DM や LINE でメッセージください。それをぜひポッドキャストに取り上げさせてもらえたら嬉しいです。ということで皆さん今日は聞いてくれてありがとうございました。次回のポッドキャストでまたお会いしましょう。またねー。